ーティストが大林メディカルチームと谷口美穂チームに分かれてお届けします。この番組はシフト S の提供でお送りします。
本日も西東京市のスタジオよりお届けします。
はい、柳田健一と
ルック松下と
谷口美穂がお送りいたします。
よろしくお願いします。
さあ、うん、5月の23日、はい、と言いましたら、はい、何の日でしょうか。
知らない知らない知らない。
そうですね、僕の誕生日のほぼ1ヶ月前
と。知らんわ。
あ、この前ね。
そうそうそう、
25日でしょ。
24日だ。
あ、間違えた間違えた、覚えてねえや、
うん、僕なんか未だに覚えてないもんだって。
覚えてないの。何なんですか。
プレゼントがどうこうという話をしましたけれども、しし、今日はね、ラブレターの日だって、
はい、ラブレターの日っていうことは
どう、最近もらった。
いや、もらってない。
ラブレターね。
でしょうね。
もらってない。
なんかラブレターって聞くと淡いよね。
淡いね。淡い淡い淡い。なんか青春じゃない、
うん、
だって今手紙なんてさ書かないでしょ。なんかさ LINE とかさ、
そうだよ、
そう、ね、
メールとかさ、
ラブメールっていうの、そうなると
ちょっとなんか違うよ ね、 ね、
なんか
ラブメールってちょっと痒いね。
ね、痒い。
でもやっぱ書く人やっぱいんのかな、
うん、
ここ一番では。
でも私結構なんかここ一番で手紙書いたりとかしますけどね。
じゃあ
友達に。
経験者、ラブレター、
ラブレター、あ、でも昔はね、
うん、
書いたことあるよ。
へえ、それは男の人に。
そうだよ、
そそう
だからラブレターでしょ。
そりゃそうだ、ラブレターだ。
ちょっとちょっと、でもだ、もらったさ話していい、ちょっと別に自慢じゃないんだけど、うん
う
ん、
時間大丈夫。
うん、大丈夫大丈夫大丈夫、そんな長くないから。
あ、
あのね、私単発のバイトしてて、うん、昔
当時ね、
うん、そうそうそう、でその日、うん、あのだから1回しか行ってるんです、それ最初で最後の場所で、うん、
単発だからね。
そうそうそう、仕事をしたんだけど、はい、したらすいませんって後ろから言われて、はい、はいって言ったら、はい、なんか、まあ、男の人が立ってて、うん、なんか聞かれたのかなと思ったら、うん、ずっと前から好きでしたって言われて渡されたの。
ずっと前から。
そう、え、今日初めてなんだけどここと思って
その人は別にそのバイトのと、
え、全然全然全然
の人じゃなくて、
全然全然お客さん、お客さん、
あ、全然お客さん、
全然お客さん、びっくりだな、えっと思って、何言ってんのこの人と思ってびっくりして、うん、どうしたか覚えてないんだけど、まあ、でもとりあえずもらった気がする。
でもそれどっちかだよね、本当にもうずっと谷口美穂さんを追っかけてたか、うん、
あ、そこまで、そ、今日ここかバイト先みたいな、
追っかけてたか、本当にそれはもう自己満というか、うん、自分に酔ってるというか、ずっと前から好きでした言いたかったんじゃない。
いや、どこでさ、その紙をさ書いてさ、うん、どの段階で準備したんだろうと思って。
そうだよね、
後々考えたらなんかいろいろさ、ツッコミどころがあるの、
あるけどびっくりだよね。
さ、今だったらね、ツッコめるんだけど、ちょっとその当時はまだね、そのスキルがなかったんだよね。
そのあとツッコめるんだ俺結構焦るけどな、そんなこと言われたら。
いや、今やったら、いやいや、今日初めてでしょ、多分言えるから。
怖い怖い、そんな風に言う子怖いよ。
え、何、ダメ
だからそれだけもう子供じゃなくなったんだよ、
う
ん、
そうそう、
大人になって。
谷口美穂はピュアさがなくなったんだよ。
そんなことない。
残念だね
そんなことない
うん、うん、
なるほどね、
うん、
そっか、だからラブレターはもう今日はもうそういう日なんですね。
そうそう、今日そんなね、皆さんもラブレターもらったな、書いたなみたいなことをね、思い出しながら、うん、今日30分お付き合いいただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、はい、それではここで一曲聴いてください。
はい、ルック松下でライラック。
あの頃の僕も空っぽの心の奥、教えてくれた終わらない歌、追いかけるようにかき鳴らしたギター、大声で歌ってた部屋の中、そう、僕はあの瞬間確かにロックンローラーだったんだ。そうさ、この想いが届かなくても歌えと心が叫ぶのさ。あの子の前でカッコつけた歌が風の中に消えたとしても、弾けそうな心奮い立たせてマイクロフォンの前、さあ僕はこの瞬間一人のロックンローラーになるんだ。そうさ、この想いが届かなくても歌えと心 たとしても遠くを見てるあの子の顔が儚さに彩られても胸を張って言ってあるんだ何も間違っちゃいないとそうさこの思いが届かなくても歌えと心が叫ぶのさあの子の前でかっこつけた歌を僕は忘れはしないだろう僕は忘れはしないだろう。
はい、聞いていただきましたのはルック松下でライラックでした。この曲はですねホームページまたはライブ会場で発売してますのでぜひチェックしてください。
はい、それでは早速最初のコーナー移りたいと思います。
知ってる
知らない
知りたくない
ピックアップアーティストのコーナー、イエイエイエイエイエイ。さあこのコーナーは毎週私たちパーソナリティが独断と偏見でピックアップしたアーティストを独自の目線で掘り下げリスナーの皆さんにも知っていただこうじゃないかというコーナーになっております、
はい、
今日のピックアップアーティストさんはルックさん。
はい、ルック松下が紹介したい、アーティストはですね、
はい、
サムクックさんです。
お、サムルックさんです
サムルックさんです
イエーイサムルック
さんちゃちゃちゃサムルックじゃないよ。
いやつまんないから
申し訳ない、
ごめんなさい
申し訳ない申し訳ない。
サムクックさんね。
サムクックさん、
はい、
はい、サムクックさん皆さん知ってます？
いや知らなかった。
僕はもちろん知ってました、はい、
知ってました、
はい、
1931年に生まれて、
うん、
1950年代60年代に活躍された、
うん、
黒人シンガーさんなんですけども、うん、この方、
はい、
僕ね、
うん、
出会ったのが20歳ぐらいかな、音楽に、サムクックさんの曲に
ね、
う
ん、
そうそうそう、友達がおすすめのアーティストをいろいろ CD に入れてくれて、
うん、
ああなるほど、あったね、
コンビニしてくれた
の。そうそう、僕がそういうのちょっと知りたいんだよねっていう話したら、
うん、
じゃあちょっとそういう黒人ミュージック、
うん、
ブラックミュージックの曲集めてくるよって言ってくれて、
うん、
詳しいことこ
う
がね、で焼いてくれた中に入ってたんですけど、
うん、
いやーね、
うん、
この人すごいんですよ。
お
まず
奥さん大好きだからね。
そう、歌声がすごい綺麗なのと、
うん、
またソウルらしい、
うん、
この人ソウルシンガーなんですけど、
うんうん、
なのですごいシャウトとかもするんですけど、
はい、
アレサ・フランクリンっていうね、
はい、
女性のソウルシンガーがいるんですよ、
うん、
もうソウルの女王みたいな、
去年ぐらいにも出してましたからね、また新しいアルバム、
もうかなりの、もうご年配になっているんですけど、
クイーン・オブ・ソウル、
そうです、本当クイーン・オブ・ソウル、
うん、
ローリング・ストーンズ氏の、史上歴代影響を与えたシンガー、
うん、
1位がアレサ・フランクリンです
。おすごいね。
でサム・クックは4位なんですけど、
すごいね、
はい、でまあ、その下にはねこうジョン・レノンとかもいるんですけど、
うん、
そのアレサ・フランクリンですら、
はい、
サム・クックを超えることはできない、うん、って
言ってる、
言ってるぐらい、
ね、うん、そうなんだ。
もうこの人こそ
すごいな、
キング・オブ・ソウル、
へ
ー、はい、すごい人で、まあ、そのあれですよ、
どれですよ
そのね、まあ、結構、若くして亡くなっちゃうんですけど、
あ、そうらしいですね。
おいくつで？
33歳で。
え
そうね、これ
それで亡くなってしまうので、
うん、
その活躍してる時期というのは実はそんなにね長くないんですよ、
うん、
ゴスペルを最初にやってて、そこから
そうなんだ、へ
え、ソウルポップミュージックの方に移っていって、うん、ボンと売れるんですけど、まあ、ゴスペルでももともと人気はあったんですけど、
うん、
この人が、YouTube とかでね、
はい、
映像が残ってるんですけど、
うん、
やっぱ、もともと歌やっぱすごい上手いんですよ、
うん、
ハスキーだし声も高いところも出るし、
うん、だってゴスペルなんだもんね。
そう、今のソウルミュージックのシンガーみんな多分大好きだろうなって思うぐらい上手なんですけど、映像にあるのはほとんどが白人の前で歌ってる、
うん、
ああもうその当時の
そうそう、
うんうん、
状態が、
そう、まだその頃って黒人さんっていうのはまだ人権の問題があって、
うんうん、
あまりにもその差別がすごかったんですけど、
うん、
この人はその中でも黒人としてステージに上がって、うん、白人の人たちにも人気を得るような人なんですけど、
やっぱ
白人の前で出るときはものすごく行儀のいい歌を歌うんですよ、で歌い方も綺麗なんですよ、
うん、
すごくスマートな、
うん、
おしゃれなこう、
うんうん、
歌い方をするのね、
うん、
あまり動かずに、
うんうん、
けど
この人がこう出した1963年のハーレムスクエアクラブのライブ、これね最初ね一時期ちょっと発売が中止になりかけたりもしたんですけど、はい、このライブものすごいんですよ、エネルギーが。
うーん、それ YouTube で見れるの？
これはね
見れない、
見れない。
うわ、見たかった。
映像はないんです、音源なんです。
音源だけ。
なるほどね。
で、はい、今までサム・クックってすごく綺麗なソウルを歌う人なんだと思っていたんですけど、そのまあ、日本の人とかからしたらそのサム・クックよりもオーティス・レディングっていうね、うん、サム・クックがまた影響を与えているような人なんですけど、うんうん、その人がサム・クックのカバー曲いっぱいやるから、うんうん、そのオーティス・レディングの方が人気があったりしてたんですけど、うん、オーティス・レディングっていうのは派手なのね、パフォーマンスが、
うん、
歌い方とかも、うんうん、ガッタガッタ言うし、
アピールがね、
そうアピールがすごいんで、やっぱなんかサム・クックってちょっとスマートなんだな、うんうん、やっぱソウルっていうエネルギーとはちょっと違うなみたいな印象があったんですけど、うん、はい、このアルバムはあの来てるお客さんが黒人なんですよ。
あ、なるほど。
なので白人の前で歌ってる、うん、ライブアルバムじゃない
とは違う、はい、
その時のサム・クックのライブパフォーマンスがものすごいエネルギッシュで、
うん、だからもう違うって
ことだよね。そうそうそう、イメージがもうガラッと変わるような、う
ん、ゴスペル仕込みの、
そう
まさにソウルですよね。
このアルバムはものすごい名盤だと、もういろんなミュージシャンが言うような、
うん、
すごいライブをね、はい、残してるんですけど、
うん、
ちょっとね今回はこの、はい、まあ、ライブ音源じゃないんですけど、うん、サム・クックを知らない方のためにね、はい、ちょっとそのサム・クックさんの中で
一応メジャーなポップな、
そうポップな僕がすごく好きな、うん、明るいね曲を一曲聴いていただきたいなと思って持ってきました、
はいはい、聞かせてくださいな、
はい、それでは一曲聴いてください。本日のピックアップアーティストサム・クックさんでツイスティン・ザ・ナイト・アウェイ。はい、聞いていただいたのは本日のピックアップアーティストサム・クックさんでツイスティン・ザ・ナイト・アウェイでした。
いや好きだわ私これ、
すごいでしょ、
もう
めっちゃいいね。
谷口さんはもうサックスがサックスがと言って
た、ね、そうそうそう、もうさかっこよくない。あとあのピアノが上の方でさ当てれれになってんじゃん。そう、あれ何あれやばいわ。
明るいでしょ、
かっこいいかよ。
これが、ね、これがそうこの時代のソウルなんですよ。
なんかねもっとなんていうかな、もっと熱い感じ、熱苦しい感じかと思ってた、うん、でもすごいなんか思ったよりポップだし、本当になんかこう踊りたくなる感じ
でしょ、
うん、ツイストしたい感じだね、
でしょ、
うん、
でもそれがまたさっき言ってたそのライブ版は全然一味違う
でしょ。
いやいやいや、
聞いてないから。
あ、それは分からない。
何言ってんの、何言ってんの。言いたかっただけですよ。
そう、そうなんです、そうなんです。本当ね、この、ね、音源は綺麗なんですけど、
うん、
もっとこれが熱くソウルフルにシャウトしていくのがそのライブ音源、
ライブだからね。
いやでもそれもう本当にすごいんでしょうね、その使い分けができること自体が。
そうなんです、
やっぱ ね、うん、音源にするとちょっとさおとなしいというか綺麗にするじゃないですか、うん、CD とかもそうだけど、うん、だからライブだったらねまたその人の気持ちとかアドレナリンとかも全然違うから、
そう、
まあいいんでしょうね。そりゃ
ものすごいですよ、この人またイケメンだしね。
あ、そう、
かっこいい黒人で、
それはちょっとチェックしなくちゃ。
すごいね、お金があったのにこの人がねその33歳で亡くなってるんですけど、うん、その時は事件で、まあ、亡くなっちゃってるんですけど、はい、その事件もなんか真相がまだ分かってないんですよ。
うわ、ありがちなカリスマアーティストにありがちなやつだ。それ
スターですね。
そう、あの、ね、安いホテルで、
うん、
あの撃ち殺されてしまったんですけども、
うん、
その、あの、もうその時にはものすごいお金持ちというかもう有名になってるから、
うん、
そんな安いホテルに行かないと。ただその安いホテルにいてそういう、そのそういう女性ですよ、
うんうんうん、
そういう女性あ、うん、ね、黒人、その女性も黒人だった、
うんうんうん、
そういったことをそういうことところですること自体がちょっと考えにくい、
うん、
なんでそういう風になってるんだっていうところもあったり、
うん、
その
またでもその辺も多分やっぱそのカリスマ
の
この今の要因になってるということですよね、きっとね。
で当時 やはり黒人だからその事件が公にもされず詳しく調べることもされずに事件をすぐ終わらせてしまったから、その後に振り返ることができなくなってしまって謎がすごく増えてしまった、
まあ、その辺もねやっぱりスターですよね、
う
ん、
そうですよ。
いやぜひね YouTube で皆さん、はい、お顔さんハンサムなお顔と
ハンサムなお顔と
イケてる歌声を
イケてる歌声、
はい、まずは今日のいい
曲がでも本当きっかけになればいいですね。
そうですね、
そうですね、はい、はい、皆さんぜひ聴いてみてください、はい、来週もお楽しみに。以上
ピックアップアーティストのコーナーでした。
それでは次のコーナーに行きましょう。アットおすすめドットコムのコーナー、イエイイエイイエイ。さ さあさあ、このコーナーは毎回あるテーマに沿ったおすすめのものを私たちパーソナリティがリスナーの皆さんに紹介していこうというコーナーになっております、うん、
はい、
さあ今日のテーマは恋の病です。
恋の病
何そのそういう番組あったよね。
あったね、あったあった。
今ちょっと待って、皆さん打ち合わせしてないですから、これ今の感じ。
いや
でも、ね、顔見合わせて何
前回あったんだよね。
あったっけ。
そう、前回その予兆があって、あった、多分今日なんか多分お互い多分残ったじゃん。
あ、なるほどね。今日完成したわけだ。そうそうそう、
こういうところいいよ ね、 ね、頑張っていきましょう。
はいはいはい、ほんで恋の病、
恋の病、
お二人どうですか。
恋ね、
おすすめのもの、恋の病。
あ、おすすめのもの、
その、うん、そもそもやっぱ恋の病ってどっち、プラスマイナス。
あ、
まあどっちもあるよね、
まあ、病っていうからさ、マイナスな感じもあるかもしれないですけど、うん、結構僕なんかは
どこやっぱ微笑ましさがある、
なんかこう、あの思春期というか10代のもので振り返った時にすごくなんかポジティブな、前に進むためのみたいな、
うん、ルックさんらしいね、
いい感じのね。
じゃあルックさんからちょっと聞きますか、
ね、うん、ルックさんは、
あ、僕のから、はい、言っちゃう、うん、僕もさっきもずっと喋ってたのにね、
大丈夫、
ありがとうございます。
いいよ、
で僕のね、恋の病のおすすめなんですけど、はい、ちょっとね、恋の病っていうと語弊があるかもしれないんですけど、うんうん、アニメで、
アニメ、
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていう、
あ、聞いたことある、
うん、長いタイトル、
前ぐらいはね聞いたことあるんです
けどね、もう一回言って、
いいよ、
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、
知らないな
普通に返したら
そうそうそう、ちょっと長いタイトルなんですけど、うんうんうん、あの花って言われてるんですけど、
ね、まあ、今ちょっと流行ってる感じだよね、長いタイトルね。
そうそうそう、
あ、そうなんだ。
歌とかも結構ね、長いタイトル。
そう、あのね、このね物語は、うん、まあすごい泣くから最後
いや、なんか簡潔に終わったな話。谷
口さん、
次はじゃあ僕が
ちょっと、
いやいや、あの、
私、
谷口さん絶対泣くからね、このアニメ。
いや、私ね、泣くって言われたら絶対泣くわいや、私ダメなのよ、私本当にすぐ泣くから。
本当にこれ泣くと思う、あのね、劇場版にもなってて実写化もされてるんですけど、もともと2011年に、うん、放送されたものなんですけど、うん、これね、
アニメ
、うん、まあ結局そのある6人組、仲良し6人組がいて、男女3人ずつの、ね、うん、仲良し6人組がいて、その中の、ある女の子が10歳の頃にちょっとした事故で亡くなってしまう、
うん、
でその事故っていうのは何か、みんなで遊んでいた時にふとした事故でこう溺れてね、亡くなってしまうんだけども、うん、そしたらその歴史ね、そうそうそう、5年後6年後ぐらいにその他の5人がもう少し大人になった頃に、うん、なんか幽霊が現れるの。
あ、亡霊のような、へえ、
そうそうそう
へえっつってね、
亡霊のような、うん、幽霊で現れるんだけど、うん、主人公のジンタンっていう男にの子にしか見えないの。
あ、はははで、そういうパターンね。
で、なんかその子は何かその、したくて、うん、自分の願いを叶えたくて、うん、そのジンタンの前に私のお願いを叶えてほしいっていうことで現れるのね、
うん、
そこでその実はその子が亡くなってしまう事件がきっかけで5人組はどんどんちょっとその後仲悪くなっちゃう、離れちゃう、ね、
うん、
そう、けどまたその子が現れたことでまたみんなが集まってきて、うん、ちょっといろいろ青春をしながら最終的にその子の願いを叶えるみたいな話なんですけど、
うん、
結局その子のことを他のみんなが好きだったり、
うん、
でその子はけど主人公のジンタンが好きだったり、うんうんうんうん、そういうなんか
ちょっと交差するんだね。
で他の女の子も実はその、うん、このことを好きだった男の子のこのことずっと好きだったり、
うんうんうん、
そういったところでちょっと恋が ひねくれちゃったりしてて、
俺目回るわそれ
目回る、
俺それ見てたら目回るわ多分谷口さんそういうの大丈夫？
大丈夫、全然大丈夫。
それがまた
がっつり整理してみる、
大人な恋じゃないから、青春的な淡い恋だから、はいはい、またちょっとそこら辺も可愛らしいんだけど、うん、そこの恋がちょっとひねくれたまま大人に、ちょっと大人になっちゃってて、
うん、
でそれをまたみんなで元に戻していこうよみたいな、
うんうん、
そういった裏のなんか流れがあるというか、
うん、
すごいねこれね、見てほしいんですよ。
ちょっと私泣くんでしょ。
泣くと思う。
見る。
そう、絶対見た方がいい。
分かった分かった。見る。休みの日の前に見る。目腫れるから。じゃあ柳田さんは？
僕はね、うん、こう見えてなかなかドラマ大好きで。
ドラマ
意外だわ。今のこの反応からしたらめっちゃ意外じゃない？
だいたい新しく始まるでしょ。
うん。
したらまず第1話も ほぼ全部録画をして、
うん、どの曲も
そうで一話見てそれがあんまり面白くないなと思ったらそのままもう一回か
り面
白かったらそれを毎週録画に切り替えるでそれでまさに今やってるのが世界一難しい恋という、うん、今旬 の、うん、あの朝が来たで大ブレイクをした春さんと、はい、あと嵐の大野さん、
うん、さんね、
はい、主演してるドラマがあるんですけど、うん、はい、それがまあいわゆる本当にもう懐かしいようないわゆるラブコメみたいな、
ラブコメね、
ラブコメみたいな感じで
王道なんだ。
そうそうそう。でその、嵐の大野さんがとにかく好きなんですよ。
誰を？
春さんの。
あ、春さんの
好きなんですけど、うん、
春さんってあの元中日とかの、春さんじゃないですよね。
それはちょっとこっちで置いといて。
わからんわからん。
アルバマベースターズとかでやったとかじゃない
。違う、そっちの春じゃないです、
ね。プロ野球選手じゃなくて、
確か春さんっていうのはあの赤いグル。
もういいから、もういいから、最初朝ドラって言ったから
赤い手袋をしてたような気がした
。私紹介できなくなっちゃ
う。そうそうそうそう、うんうん、でその子好きなんですけど、はい、すごく不器用な人で、うんうん、もう好きすぎて目の前に来るとどうしてもうまくいかないそのこうタジタジ感と、うん、でそのすごい大野さんってすごい社長なんですけど、うん、その秘書に対してその不満を好きなくせにものすごく真逆なことを言うやり取りなんかものすごく僕
は可愛らしいじゃないですか。
面白いなという、
はい、
ぜひ見てほしいですね。
いやけど意外だね、
うん、意外。
でもこれが最近流れてないんですけど、うん、1話2話はこう、杉本哲太さんが、うん、運転手役なんですけど、うん、カーステレオから流れるのがニーナシモンさんの曲。
あ、出た出た出た出た。
この前紹介したニーナシモンさん、
おしゃれですね。そうなんです。そんなところにもね、はい、ぜひ注目しながら見ていただきたいと思います
。はいはい、
私はですね、声の病といえば、はい、まあ、女子ですから、はい、もう切り替えましょうってことですよ、はい。
あ、
例えば何かが忘れたくても忘れられないとか、好きになっちゃいけないけど好きになってしまったとか、うん、まあ、そういうことはなるべくもうなんかこうプラスに持っていきましょうよっていう前向きな意味を込めて、縁切り神社を紹介します。悪い縁は切って
怖い顔が怖いよ。
ちょっとちょっと、悪い縁は切って良縁を結ぶという神社です。
難しい。ちょっと
何個かあるんですけど、調べていただくと、あの2大と言いますか、まあ、調べた中で有名そうな、そうそうそうそうそう、ご紹介しますね、はい。まず京都にあります安井こんぴら宮さん、
はい、
東山区にあるらしいんですけど、はい、そこはもうすごい有名みたいですよ。
もうそこに行ったら縁が切れると。
そう、縁が切れて、まあ、いい縁が回ってくると、うんうん、ご利益があるらしいんです。あと東京で私も行ったことがあるんですけど、縁切りえのき、板橋区の板橋本町から徒歩数分のところにあるんですけど、はい、結構住宅街のこんなところにあったみたいなところにこうこじんまりとした神社なんですけど、私もそこ行ったことがあって、そうそうそう、結構ね、絵馬とかに結構重たいことが書いてあるらしいです。私はちょっと絵馬まで拝見しなかったんですけど。
そういうところに相手の名前を書くとか、そういうこと
なんかこう、例えば不倫をされてる奥さんとか
よくない
が、ね、まあ、あんなやつと切れますようにとか、なんかそういうこともあるから、いろいろあるじゃないですか、縁切りって、まあ、例えば恋愛だけじゃなくて、はい、もちろんその仕事関係だったりとかもいろいろあるみたいなんだけど、うんうん、そうそうそうそう。
え、ちょっと待って、そこ行ったことがあるんだ。
あるあるある。
へえ、偶然。
違う違う違う違う、
それだから
縁を切り、聞いて行った方がいいよって言われて行ったことある。結構前ですけど、そう、縁を切っていい縁が回ってくればいいなと思って。
人間って大変だね。
いいとなった。
そうそうそう。でね、うん、ちょっと一個だけ紹介していい、はい。そのね、京都の安井こんぴら宮に行ってご利益を受けた方が、うん、なんか有名なツイートがあるみたいで、うん、それをちょっと、ね、読みたいんですけど、はい、いきますよ、はい。30過ぎた頃、京都の悪縁を切り良縁を結ぶ神社にお参りした直後、彼氏に振られ会社倒産、再就職し通勤ルートと飲む街が変わり、新規開拓で入った店のカウンター席で隣になった人が後の夫。神様の進路変更は強引なので、お参りする前は備えておいた方がいいと思ったけんっていうツイートがめっちゃ有名らしい、すごくない？すごくない？でもそのいろいろこう回って、うわ最悪やってなったけど、うん、でも結局ご縁が巡り巡って、うん、その結婚できたわけですから。
一回は落ちるけど最初結果的に良かったってい
う。そういうことよ、そういうことよ。
人の縁は切り際が難しいっていうからね。
そうですね、う
ん、ねえ、まあいかがでしたでしょうか、皆さん参考にしてみてください。はい、あとおすすめ .com のコーナーでは毎回テーマを募集しています、はい。東京ミュージックラブアットマーク gmail.com までどしどし送ってください。以上、あとおすすめ .com のコーナーでした。番組では皆さんからのご質問、お悩み、メッセージなども受け付けております。こちらも東京ミュージックラブの G メールやブログから送ってください。お待ちしております、
はい。
それでは告知に行きたいんですが、うん、
はい、
何かありますか。
はい、ルック松下なんですけども、はいはい、こちら5月の25日、あさって水曜日ですね、
はい、
八王子のパパビートというライブハウスで、うん、まあよくお世話になってるんですけど、
はい、
ライブやりますので、はい、出演7時ぐらいですね、
はい、
ホームページブログなどぜひチェックしてください。
はい、はい、柳田さんは
今回は特に大丈夫です。
はい、はい、私はですね、まあ、ちょっと先になるんですが、6月9日の木曜日ですね、はい、四谷天窓コンフォート、まあ四谷と言いながら高田の馬場が最寄り駅なんですけれども、そこからちょっと徒歩何分かな、2分ぐらい、
うん、いやもうちょっとある、5分ぐらい
かな、まあ、ちょっとある、うん、そんなある、
あるある、
まあいいやそれくらいのところね、うん、やりますので、弾き語りですね。
あ、本当ですか。
はい、やります。1人
で、
なんかね、そうそうそうそう、なんかね、その日が4日ぐらい連続のこう、うん、ピアノアーティストさんのイベントで、そう、その中の1日で出させていただきます。グランドピアノですごくいいところなので、柳田さんもこの後出てましたよね。
でも俺誘われてないなそれ
はい、ということで、皆さんぜひ、はい、ご予約はそれぞれのホームページ、ツイッター、ブログなどからよろしくお願いいたします。
はい、
はい、まだまだミュージックラブはつきませんが、この続きはまた来週。
はい、今週のパーソナリティは柳田健一、ルック松下、谷口美穂でした。来週のパーソナリティは大林メディカル、ハックベリーズダンス、マドカの3名です。お楽しみに。
それではまた来週、
いい夢見ろよ。
グッドナイトだけ押さなくて、
このまま置いていく。この番組はシフト S の提供でお送りいたしました。何